最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは。あなたの隣のギーク、はるかです。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。2026年7月15日水曜日、皆さんいかがお過ごしですか？今日はファミコンの日だそうですよ。1983年の今日、任天堂から家庭用ゲーム機ファミリーコンピューターが発売された日なんです。ここから日本の、いや世界のゲーム文化が大きく花開いたと思うと、なんだか感慨深いですよね。私も小さい頃、夢中になって遊んだ記憶があります。さて、今日のポッドキャストでは、私たちの働き方に大きな影響を与えるニュースから、アメリカの経済動向、そしてアップルやグーグルの最新 AI 技術まで、今日も盛りだくさんでニュースを深掘りしていきます。
まずは働き方に関する大きなニュースです。 GMO インターネットグループが約6年半続けてきた在宅勤務を完全に廃止したと発表しました。これはグループ代表の熊谷正幸さんが自身の X、旧ツイッターアカウントで明らかにしたものです。 GMO といえば、新型コロナが広がり始めた2020年1月、約4000人の従業員を対象に、日本の企業としてはかなり早い段階で在宅勤務へ移行したことで知られています。熊谷代表も、パートナー、つまり従業員の命を守るべく、日本で一番早く在宅勤務を開始したとその経緯を説明しています。コロナ禍が落ち着いた後も、採用活動や従業員の QOL、つまり生活の質を考慮して、週に1日の在宅勤務を認めてきたそうなんですが、7月13日付でこのグループとしての推奨を完全に廃止したとのことです。振り返ってみると、2023年2月には週3日出社、週2在宅勤務という体制をやめて原則出社に移行していました。なので今回の発表はその最後の仕上げという感じですね。最後に残っていた週1日の在宅勤務推奨もなくなったことで、完全にコロナ禍前の働き方に戻るということになります。このニュース、いろいろな意見がありそうですよね。在宅勤務のメリットを感じていた人にとっては少し残念なお知らせかもしれませんし、一方でやっぱり顔を合わせて仕事をする方が効率が良いと感じる人もいるでしょう。企業の文化や事業内容によって最適な働き方は本当に様々だと思います。皆さんの会社では今どんな働き方が主流になっていますか？ぜひいろいろな考え方を聞きたいテーマですね。
続いては少し重い話題ですが、非常に大きな金額が動いた裁判のニュースです。信号機メーカー共産製作所の工場で起きた放火事件で、東京地裁が放火した男性に対して約21億4000万円という巨額の損害賠償を命じる判決を下しました。この火災は2021年1月14日に発生したもので、男性が工場に放火した結果、建物やプリンターなどの機器が燃えてしまったそうです。この工場はアイオイ日生同和損害保険という会社が保険をかけていて、火災後保険会社は契約に基づいて工場側に保険金を支払いました。そして今回、保険会社が支払った分を火災の原因を作った男性に請求するという形で訴訟が起こされていたんですね。判決では火災による損害額が全体で約25億円だったと認定されています。ただ現場を担当していた警備会社が和解金として4億円を支払ったそうで、その分を差し引いて残りの約21億4000万円の支払いが男性に命じられたという内訳です。個人が背負うにはあまりにも大きな金額ですよね。放火という行為がどれだけ甚大な被害をもたらすのかを改めて考えさせられるニュースです。男性は現在千葉刑務所に収容されているとのことです。
次は経済の話題です。アメリカの景気を見る上でとても重要な指標、消費者物価指数、いわゆる CPI の6月分が発表されました。結果は前の年の同じ月と比べて 3.5% の上昇となり、伸び率が大幅に鈍化しました。この数字、市場の予想よりも低いものだったんです。
前の月5月は 4.2% の上昇だったので、かなり落ち着いてきた印象ですよね。この減速の幅は2023年6月以来、実に3年ぶりの大きさだそうです。なぜこんなにインフレが落ち着いたのかというと、大きな要因は原油価格の下落です。記事によると、アメリカとイランの間で停戦合意のあくまきが署名されたことが影響しているようです。ガソリン代などが下がると、私たちの生活にも直結しますから、嬉しいニュースですよね。さらに注目したいのが、価格の変動が激しい食品とエネルギーを除いたコア指数です。こちらも伸び率が 2.6% と、前の月の 2.9% から鈍化し、これも市場予想を下回りました。このコア指数は、経済の基調となるインフレの強さを見るために、アメリカの中央銀行にあたる FRB が特に重視しているんです。実はこの発表の前日、FRB のウォラー理事という方が、もし6月の CPI が予想を上回るようなら、近いうちに金融引き締め、つまり利上げを検討する必要があると発言していて、市場は少しピリピリしていたんですね。でも結果は予想を下回る落ち着いた数字だったので、ひとまず早期の利上げの可能性は少し遠のいたかもしれません。今後の金融政策の行方を占う上で、非常に重要なデータと言えそうです。
最後は今日の天気と健康に関する注意喚起です。東日本を中心に危険な暑さが続いているようです。本当に皆さん気をつけてくださいね。昨日は気温が35度以上の猛暑日になった地点が170地点に上り、今年多くなったそうです。具体的な数字を見ると、静岡県の佐久間で 38.3 度、高知県の江川崎と中村で 38.2 度を記録するなど、体温を超えるような暑さになっています。関東でも群馬の桐生で 37.3 度、東京都心でも 34.7 度と今年一番の暑さを観測したとのことです。そして今日も東日本の内陸や日本海側を中心にかなりの高温が予想されています。山梨の甲府や新潟の長岡、富山などでは38度、名古屋や岐阜、長野でも37度まで上がる見込みです。広い範囲に熱中症警戒アラートも発表されています。特に注意が必要なのが夜間の熱中症です。夜になっても気温がなかなか下がらないので、寝ている間もエアコンを適切に使ったり、こまめに水分補給をしたりと、しっかり対策をしてくださいね。また天気図を見ると、台風9号から変わった低気圧が北日本に近づいているようです。今夜から明日の午前中にかけて、東北地方を中心に局地的に激しい雷雨となる恐れがあります。これまでの大雨で地盤が緩んでいる地域もあるため、土砂災害などにも厳重な警戒が必要です。安全第一で過ごしましょう。
さて、ここからはガラッと雰囲気を変えて、注目の技術トピックを深掘りしていきましょう。
まずは Google クラウドからのニュースです。生成 AI が作ったちょっと信頼性に欠けるかもしれないコードを安全に隔離して実行できるクラウドランサンドボックスという機能がパブリックプレビューとして公開されました。サンドボックスって聞くと公園の砂場を思い浮かべますよね。 IT の世界でも意味は似ていて、他のシステムから隔離された安全な実験環境のことを指します。この中でなら何かが起きても外には影響が出ないというわけです。ではなぜ生成 AI にサンドボックスが必要なんでしょうか。最近の生成 AI は、私たちがこのタスクをやってとお願いすると、そのために自分でコードを生成して実行することがあります。でもその AI が生成したコードが 100% 安全とは限りませんよね。もしかしたら必要以上にコンピューターのパワーを食いつぶそうとしたり、無限に処理が終わらなくなったり、あるいは間違って重要なファイルを消してしまうなんて可能性もゼロではありません。そこで登場するのがこのクラウドランサンドバックスです。 AI が生成したコードをこの安全な砂場の中で実行させることで、万が一の問題が起きても本体のシステムには影響が及ばないようにするんです。このサンドボックスにはいくつかすごい特徴があります。まず認証情報などが完全に分離されていて、大事な設定にアクセスできません。次にネットワークへの接続はデフォルトで全部ブロックされていて、許可された場所以外には通信できないようになっています。
そしてファイルシステムも読み取り専用になっていて、何か書き込んでも実行が終わればその変更は全部消えてしまうんです。これなら安心して AI にいろいろな作業を任せられますよね。実はこうしたサーバレス技術を AI のサンドバックスに使う動きは、 AWS もラムダマイクロ VMS というサービスで始めています。必要な時に瞬時に安全な環境を立ち上げて、使い終わったらすぐ消せるサーバレスの仕組みは、たくさんの AI エージェントを並行して動かすのにすごく相性がいいんですね。 AI の活用が広がる中で、こうした安全に使うための技術もどんどん進化しているのが面白いです。
続いてはアップルの話題です。ついに新しい AI を搭載した Siri が iOS27 のパブリックベータ版として、一般のユーザーも試せるようになりました。これまでの Siri ってちょっとしたことを聞いたり、アラームをセットしたりするのは得意でしたけど、複雑な会話は苦手なイメージでしたよね。でも今回のアップデートはまさに Siri の大変革です。チャット GPT や Google のジェミナイのように、もっと賢くて頼りになる AI アシスタントに生まれ変わったんです。何がすごいかというと、新しい Siri は iPhone の中にあるあなたの情報、例えばメールや写真、メッセージの内容を理解して、それらを横断的に検索したり要約したりできるんです。友達とのグループチャットの内容を要約してとか、先週撮った猫の写真を探してなんてお習いもできちゃうわけです。さらに今画面に表示されている内容についても理解してくれるので、より文脈に沿った対話が可能になります。この賢さの裏側には Apple Intelligence という Apple 独自の AI 技術があります。デバイス上で動くファウンデーションモデルスという AI モデルが中心なんですが、実はこれ Google のジェミナイの技術も活用して作られているんです。具体的には高性能なジェミナイを使って、より小さくて効率的なモデルを蒸留する、つまりエッセンスを抽出するようなプロセスを経て作られているそうです。面白い協力関係ですよね。プライバシーが心配という方もいるかもしれませんが、そこはアップルしっかり考えています。プライベートクラウドコンピュートという仕組みで、ユーザーの個人データはアップル自身にもアクセスできないように保護されているので安心です。開発者向けのベータ版ではまだ時々エラーが出たり、質問を勘違いしたりすることもあったようですが、パブリックベータは比較的安定しているとのこと。それでもベータ版なので、試し際は自己責任でということにはなりますが、未来のアシスタントを一足先に体験できるチャンスですね。
最後のニュースも AI が私たちのデバイスでどう動くかという話に関連しています。 AI スタートアップのプリズム ML という会社が Bonsai27B という新しい AI モデルを発表しました。なんと270億パラメーターというかなり大きなサイズのモデルなのに、 iPhone や iPad、Mac でネイティブに、つまり直接動かせるというのが大きな特徴です。通常これだけ大規模な AI モデルをスマホで動かすのはものすごく大変なんです。というのもスマホのメモリには限りがあるから。例えば 12GB のメモリを搭載した iPhone でも、アプリが自由に使えるのはそのうち約 6GB 程度と言われています。普通の 27B モデルだととてもこのサイズには収まりません。でもこの Bonsai27B はモデルを極限まで軽量化する 1bit などの技術を使って、ファイルサイズを約 4GB にまで抑え込むことに成功したそうです。これなら iPhone のメモリにも十分収まりますよね。これはすごい技術的ブレイクスルーです。しかも Apple の M5MAX チップを搭載した Mac では、1秒間に87トークンというかなり高速な処理ができるとのこと。さらに興味深いのが、この Prism ML の CEO がアップルが私たちの技術を評価していると発言していることなんです。これが事実なら、将来の iPhone や Siri にこの会社の技術が使われる可能性もあるかもしれません。もちろんスタートアップが注目を集めるための宣伝戦略という側面もあるかもしれませんが、とても夢のある話です。先ほどの新しい Siri の話もそうですが、 AI がクラウド上だけでなく、私たちの手元にあるデバイス上で直接賢く動くオンデバイス AI の流れがますます加速しているのを感じます。プライバシーを守りながら、よりパーソナルでより高速な AI 体験が当たり前になる未来はもうすぐそこまで来ているのかもしれませんね。
今日の深掘りはいかがでしたか？働き方の大きな変化から私たちの生活に密接に関わる経済の動き、そして AI が私たちのデバイスにどう溶け込んでいくかまで、今日もいろいろな未来の兆しが見えましたね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。